イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。ハローエブリワン。12月もとうとう半ばになりました。
はい、
早いね。
早いよね。
あっという間だよ、
うん、
今年の漢字発表されましたね。
あ、本当、はい、まだ私聞いてないんですけど。
知らないですか。何だと思う。
何だったんだろう。
今年を表す漢字、
まずね、多様性なのか。あ、そうだ、オリンピックだから凛だ。
五輪の凛。
五輪
の凛。あ、惜しいな。
何
ちょっと違うな。
違うの。
着目はいいです。
まあオリンピック関係でしょうかね。
はい。
え、凛じゃなくて和。同じか。
今年1年分の疲れがドーンと
東京でやったから東
違います。なんかなんだっていう感じです。
なんだ、
まあ、私の好きな漢字1文字です。
え、ピンク。
私の大好きな
赤。
もうダメだよ、まだまだ私は分かってないわね。金。金メダルがね。
あ、なるほど、ね、
最多っていうことで、
うん、
金メダルの金という字が選ばれました、
うんうん、
清水寺でね、
はい、
お嬢さんが書いてました。お嬢さんって言わないのか。
お嬢さん、まあまあ、
住職、
住職さんがね、偉い人がね
書いてましたよ。
金って
出た、金金金。
まあいろんな意味引っかかってそうですよね、うん、
そうね、今年はまあいろんな意味でお金の問題もありました
ね。ありましたからね。
悪い意味でのお金の問題も大きかったですかね、
うん
うん、まあそんなわけで今年1年を表す漢字が、うんうん、まあ、金ということでね、
はい、
まあ、それも発表されました、
はい、
もうだんだんにだんだんにですけれども、うん、あの締めくくりへ向かってですね、
はい、
なんと言いましょうか、今年の三大ニュースとか、
うん、
今年の旅行大賞とか、はい、いろいろなものが発表されております。
そうですね、うん、
今年これっていうのありますか。
今年これ、
うん、
何そのニュースですか。
まあ、ニュースで言うと
ニュース、それはオリンピックでしょうね。
オリンピックですか。
やっぱりオリンピック大きかったと思いますよ、はいはい、まあ、いろんな問題もありましたし、
うん、
閉会式開会式
のやり方だとね、なんか残念な感じのもっとできただろう日本はっていうね。
まあ世の中はそうだったかもしれないですけどね、我々はその案外、
うん、
あの頑張ってたような気がします。
チームダダコとしてはライブの回数が多かった、
うん、多かったですね、うん、
まあ、私の今年の一押しの、まあ、報道関係ですけど、
うん、
それはもう、
あ、そうだね、
分かった、お分かり、
分かりです。
当ててみて。
皇室ですよ。
そう、
皇室話題ですよ。
愛子様が、
愛子様のね、
あのね、成人皇族として、ね、
うん、
儀式を行われましたけど、
うん、
あの時のローブデコルテがまあお綺麗で、
っていうかすごい綺麗になってたよね。
お綺麗ですね、うん、で、あのお車寄せの、うん、あの皇居のね、
うん、
中であの記者の写真撮影がありましたけど、ご覧になりました。
あの写真でしょ、
はい、
写真を見ましたよ。
あの、うん、ガラス張りなんですよね、お車寄せのその玄関、そのガラスに映ってました、
はい、
紅葉と白いお花がこうガラスにこう反射して映ってるんですけど、うんうんうん、それがまるで金屏風のようで、
なるほど、
すごいなと思ってしまって
、うん、
愛子さんお綺麗みたいな、
ね、綺麗だったね。
私待ち受けにしてますスマホの愛子様のその時のねお写真を、はいはいはい、あまりにもこうね、もう発光してるっていうか、うん、白いお衣装で ね、
そうですね、
なんかこう縁起が良さそうな、ね、
うん、
まるでアムテラスの再来かなんて言ったら怒られちゃうかもしれないけどもさ、うん、そう思ってさ、
はい、
私のスマホの待ち受けになっています、
うん、なるほどね、よかったね。
開くたびに、あ、愛子様だ、
うんうんうん、
まあ、雅子様の大ファンだったんですけど、
はい、
私雅子様と同い年で、
はい、
同じ12月生まれで、うん、まあ、雅子様のお誕生日もあったんですけれど、
はい、
そういう意味ではすごく親近感というか、うん、 思って、まあまりにもね、はい、経歴が素晴らしい方ですから、はい、親近感って言ったらちょっとおこがましいんですけど、まあ年が同じだっていうところで、うん、なんかこうね、はい、まあ身近に感じていたんですけど、はい、のお嬢さんっていうことですね。うん、もうもはや今愛子様フィーバーが私の中で起きている
今日ねニュースでねやらないかな中継やらないかな言ってましたもんね。
お誕生日会見とかね、うん、なんかこう予定がずれてるじゃないですか当日ではなく、うんうん、来年の3月にね、うん、会見が行われるそうです、はいはい、なんか儀式もねずっと生中継で、うん、即位の礼と同じようにやってくれたらよかったのにって思ってたぐらい楽しみにしたんですけど、うん、全然なんかなかなか報道が出てこなくてやっと写真が公開された、うん、いろいろいろいろネットで漁ってこれだという一枚を待ち受け
よかったですね。
だっても私ほらプリンセス大好きじゃないですか。
そうだったそうだった、
ディズニーものとかで、
はいはいはい、
で日本の本物ですから、
うん、本物ですよね、うん、
そりゃときめきますよ、
はい、
ということで皆さんはこの2021年はどんな年でしたでしょう。まあ、今週はそんな、ね、今年を振り返りながらお届けしたいと思います、はい、それでは今週の1曲目です。アルバムノエルよりもう一度メリークリスマス。日はクリスマスということですけれども、私たちチームダダコのライブの日でもあります、
はい、
まあ、クリスマス当日にクリスマスライブができるということで、うん、この曲も歌おうかなと思って準備をしています、はいはい、まあ、皆さんと毎年この番組でメリークリスマスってやってると思うんですけど、
はい、
来年ももう一度メリークリスマス、再来年ももう一度メリークリスマス、リスナーのあなたとずっとずっとメリークリスマスをやっていたいなという、
はい、
そんな気持ちを込めてお届けしております。
あなたに持たれながら歩いた道が白い、忘れられない二人の思い出になる道、私大好きなあなたが立ち止まり、私を抱き寄せてもう一度メリークリスマス。
さて今年の冬はなかなか寒くならず暖かな始まりだったと思うですけれど、
はい、
まあ、いよいよ冬らしくなってまいりまして、
うん、
クリスマスの頃は毎年クリスマス寒波なんていうね、
はいはい、
言葉もあったりいたします。今のところの予報なんですけれども、
うん、
12月25日土曜日は、最高気温が11度の予報になっています。結構冷えます。
冷えますねこれね、
冷えますね、うん、日当たりが悪いこう日陰、あそこ日陰になりがちですね。ですのでちょっともし足をお運びいただく予定のある方はですね、はい、暖かな格好をして、うん、いら らしていただきたいと思います。お天気は晴れるみたいですから、
はい、良かったですね、
はい、あの屋外で行いますので、時間の方は11時と14時と2回のステージを予定しておりますので、どうぞお楽しみください。お届けしました曲はもう一度メリークリスマスでした。
メリークリスマス、もう一度メリークリスマス。
監督と一緒
キフリンココーナー。2021年はは
い、
どんな年だったかっていうね。
まあ案外忙しかったかな。
そうですね、
うんうん、まあライブをね、うん、まあ、あの計算してみたんだよ、
はい、
あの多分ね20本近く、はい、あの計画しておりまして、
うん、
そのうちやっぱできたのが、うん、年末のね、あの12月25日の、
はい、
あのイオンモール、ね、
はい、
での、ライブも入れまして、
うん、
12回、うんうん、になります、
うんうんうん、
まあ、あの1月に1回計算になりますが、
うん、
もちろんね緊急事態等であの休みになった月もあったんで、
うん、
まあ、1ヶ月の間に3本4本やった月もありますからね、
うん、はい、ありましたね、うん、
いや、まあ蓋開けてみればなんかこうライブがちゃんとできたかなと思っております、
はい、そうですね、うん、ちょっとね一番季節のいい期間中が緊急事態宣言で取られてしまって、はい、うん、行かれなかったのが浜松、
はい、
浜松ね、静岡県浜松、楽しみにしてましたけど行かれませんでした。それと
戸塚、
うん、横浜市戸塚区です ね、うんうん、の戸塚駅前でやる予定だったイベントもなくなってしまいました、うん、
このイベントはね結構大きなイベントで、
うん、
まあ、駅前で、ね、3カ所ぐらいに分かれてね、
うん、
あのやるプログラムだったんでかなりでかいイベントだったかなと思うんですけど、うん、これなくなっちゃったんで、はい、ちょっと残念かなと、うん、
中止になってしまってね、うん、まあ、また来年ねあれば、うん、あのやらせてもらえるもんであれば参加したいと思いますけれども、
はい、
ね、うん、まあそういった意味では中止になったものもありましたし、間がちょっとねお休み期間があったりもしたんですけど、
はい、
トータルで考えたら月1ベースではやっていたということですね、
うん、
はい、うんうん、
もうねこう仕事をねどんどんどんどん取って、
うん、
ね、まあ、できるだけね、
うん、
あの年々あの、うん、我々のバンドがね、
はい、
まあ、良くなっていくように、
うん
うん、こう考えてたんですけど、どうですかライブやってみて、やった感ありますか？
やった感は聞く私に。まあ、あの思い出は残ってますよ。
思い出残ってますか？
思い出はあります。
あ、一番強い思い出はどこですかね？
一番強い思い出は、
うん、ここ良かったなってありますよ。
大笹牧場。
やっぱり大笹牧場か。虹がねあの
行く道中 ね虹を見ながらね、うん、まるでレインボーマジックと言いながら移動して、
うん、
到着、現地到着いたしまして、
うん、
コンテナの上のステージだったんですけど、
はいはいはいはい、
そういう意味では面白かったですよ。
そうですね、
久々にあのステージだったんですよ、うん、
あの結構な高さありましたよね。
だからかな、 なんか あの他のイベントは割とほら
地べた、ね、
ストリートなんで、
うん、
地べた。
よくてちょっと赤絨毯があるみたいなぐらいなもんで、
そうね、うん、
ほぼほぼね、うん、地面ね、垂直でしたからね、
まあ、あの秩父の、
うん、
あそこ何でしたっけ、
アミューズ、
うん、ミューズパーク、
ミューズパーク、
あはいらないね。ミューズパーク、うん、あそこもステージでしたけれど、
そうですね、
うん、だ大きすぎちゃって逆に、
そうですね、
うん、あれでしたけど、
うん、
まあ、コンテナまたちょうど良い広さ、
ちょうど良い広さで
やり良かったんじゃないですかね、
う
ん、なんか、
そうですね、うんうん、楽しかったですね。
そういう意味では、うん、あの観客もたくさんいらっしゃって、
はい、
盛り上げてくださったので、うん、すごい記憶に残っています
よ。はい
はい、
うん、
うん、
まあおかわりですかね。
行くの大変ですけどね。
まあまあちょっとまあいろいろね、他にもいろいろね、うん、考えてることがあるので、うんうんうん、まあおかわりがあるかどうかはちょっとね。
そうですね。 まあ、あとはその、まあ、次12月25日に予定をしておりますのは、うん、千葉ニュータウンにあります4モールですけど、はい、前回あれ11月です
11月3日ですか、ね、
文化の日に一度やらせていただいて、うん、はい、楽しかったですよ、すごくそれも記憶に残っています。
まあおかわりということでまあぜひということで、はい、話をいただいて、うんうん、出ることになっております、うん、
やっぱり人の集まりが多いところはねすごい記憶に残
まあイオンはねすでにもう始まる前に着席してますからね。
そう、もう人がたくさんね、うん、着席してくださっててざっと100人ぐらい聞いてらしたんじゃないですか。
そうですね、もう遠くのね、うん、はい、渡り廊下の上からもね、はい、かなり手を振っていただいて、はい、その楽しい記憶ですね。
そういう意味では皆さんがこう乗せてくださるので、もう鮮明な記憶が残っていますね、はい、うんうん、まあそんなわけで2021年、はい、まあ、2020年はというと、もうちょっと記憶のカナダに行ってますけど、チームダダコがこうライブ活動を始めた年になるんですね。
そうですね、うん、
それまで、まあ、チームダダコと名乗ってから、うん、こう、まあ、ストリートはちょっとやってましたけれども、ゲリラ的にやって予告して、うん、皆さん来てくださいっていう感じではなく、はい、まあ、準備期間が2019年だったとして、うん、はい、2020年から、うん、まあ、いろいろスタートを切ったわけです、はい、そういう意味ではその延長というか、拡大というか、
そうですね、
そんな年が2021年でした、うんうん、
まあ、来年をね、うん、まだ予定がねまだ一件も入っていないんですが、いろいろ考えてはいますよ。
まあちょっと冬場なのでね、はい、屋外でやる我々としては、まあ、うん、実情春からスタートですかね
お休みではないですよ。
お休みではないんですけど、ライブをライブをやるのはね、いろんな携帯ね、チーム、うん、チームダダコとしては今 A チームでショルダーキーボードとオケと、はい、そしてサックスというね、うん、スタイルでやってますけれど、まあ、ピアノとサックスだったり、はい、うん、いろんな携帯でね今後も活動できればと思ってますので、うん、準備期間がねまたね、
そうですね、
うん、まあまあレパートリーの曲数が増えるわ増えるわ
増えるわ増えるわ
今回のクリスマスにライブやるということで、うん、クリスマスソングもね、うん、そのカバーも含めてですけど、はい、やっぱやらないとねって言ってまたさらに新しく課題曲が増え、レパートリー増える増える
増える増える、うんうん、うん、まあでもちょっとね楽しみなライブですよ、うんうん、
まあ私、まあ、チームダダコとの2021年ですけど、はい、うん、個人的な、うん、プライベートというか個人的な2021年、うん、どんな年でしたか。
個人的な、うん、まあ、バンドのことをなくすことはできないんだけど、うん、もうチームダダコ一色と言いたいんだけど、それをなくしたとして、うん、まあ、やっぱりコロナの影響があったので、うん、なんかこう粛々と、
うんうん、
仕事をに励んで、うん、生徒のね自分の担当するね、うん、サックスの教室の生徒さんが、うん、モチベーションが下がらないようにレッスンをするっていう年だったかなとは思いますね。ちなみにどんな年でしたか。
私本当にねもうここへ来て、うん、バカだなって。
なんでバカだな。
ちょっと今年、はい、まあ、元気だったんですけども、うん、なんかだるいなとか疲れたなと思ってて、うん、で、まあ、定期的に通っている病院では、うん、遅い更年期なんじゃないって。
ていうか更年期もう終わった終わったって言ってなかった。
年齢的にね、うん、更年期はもうとっくに終わってるでしょう、うん、と自分で思い込んでいて、うん、でも病院で、うん、遅い更年期なんじゃない遅い早い人もいるけれど、うん、遅い人もいるのよって言われて、うん、そうなのかななんて思って、うん、まあ、何があってわけじゃないんですけど、うん、とにかく眠いわだるいわ、うん、っていう1年だったんですよ、はい、で、まあ、つい最近ですけど、うん、その定期検査に行った時に、うん、 血圧ね、
はい、
血圧計が病院にあるじゃないですか、
うん、ありますね。
で別に私血圧計の病気じゃないんで、うん、測ろうが測る前が自由なんですけど、うんうん、まああるから測るんですけれど、なんかびっくりするぐらい血圧が高かったんですよ。
そんなに高かったの？
うん、まあ、私そもそも血圧低い人間で、低すぎて血圧上げるお薬飲んだこともあるくらいなんですね、
はいはい、
まあ、それ30代の頃ですけど、うん、だからそんなに高くないんですよ、うん、高いって言っても、
はい、
その私が140近くあったの、
うん、高いね、ちょっとね、
何これと思って、
あ、ちょっと心配ですよね。
それでまあその後診察があったので、うん、先生さっき血圧測ったら140もあったんですけど、うん、これもう高血圧ですかね、
うん、
でとうとう来たかみたいな、うん、で私ほらお腹痛くなる病気じゃないですか、はいはいはい、お腹キューってなったりしてると血圧って上がっちゃうんですって、うん、だからそのお腹弱い人って、うん、こう1日のその体内時計の中で、うん、お腹キューってなってる時に血圧測ると上がってるもんなんだ、うん、みたいなことを、
はい、
ではそうなんですかね、まあ、それと更年、その先生が更年期っておっしゃったから、うん、
はい、
更年期も手伝ってのことですかね、うん、そうだよね、まあ、気になるなら毎日測定してみてって言われた、
はいはいはい、
それで慌てて持ってなかったんですけど、うん、血圧測定器買いました、
はい、
で家に帰って、うん、あ、届い、もう翌日すぐ届いたので、うん、測りました、はい、やっぱり130ぐらい、うん、130超えると高めってなんか CM でやってませんか、
まあ、130超えるといろんなね病気になるリスクがあるっていうことですね、
は
い、
これはちょっと、まあ、あの通ってるところは消化器内科なんで、うん、あのその先生じゃなくてちゃんと血圧の、うん、見てもらえる病院に行った方がいいのかなと思って、うん、近くの内科に電話してみましたの、はい、まあ、そしたらじゃあ予約がすぐ取れないんで何年近く後に来てくださいって、うん、それまで毎日測定してくださいねって言われました、
はい、
5日ぐらい間が空きました、
はい、
5日間、
はい、
だいたい110ぐらい
あれなんか下がってない私ね140ぐらいまで行ってたんでしょ
そうそう、
うん、
考えてみたら、はい、その病院に行ってこれから注射打ったりとかするとき、うん、
はい、
注射の前に測って140とかに上がってたの、
うん、
で血圧測定器がうちに届いてこれどうやって使うんだろうなってドキドキしながらやった、うん、はい、その日以外の、うん、まあ、今日まで、
ね、
まあ、その病院の予約の日に結局予約キャンセルしたんですけど、はい、今日まで最高値が120はいかない。
最高値が120いかないの？
118と。
まあ低くはないけどね。まあ130以下ならね、うん。
そうね。だから120以内だったら、うん、まあまあ普通なんじゃないですか。
そうですね。
その普通が毎日こう、うん、朝と晩と測るんですけど、うん、どのタイミングで測ってもだいたい118とか106とか。
うん、106
普通
何だったんですか140まで行っちゃってたの。
それで考えてみたんですけど、
はい、
緊張してる時に測ると血圧って
まあ確かになんかね噂じゃね病院に来ますなんていうのが決まったりね、はい、行ってる当日なんていうのは緊張して血圧が高くなるみたいですね、
うん、
それが起こったのもしかして。
そうみたい。
うん、
もういよいよ高血圧、うん、年齢的に、はい、もう成人病ですね、
うん、
高血圧きたか、うん、と思って、
はい、
もう急いで血圧測定器買って、うん、病院の予約まで取ったんだけど毎日110とか、まあ、高くても120ぐらいで収まってました、
はい、
うん、それで予約取った病院に電話して、すいません、あれから毎日測定したら120切ってるんですけどどうしたもんでしょうかって、
うん、はい、
1回キャンセルしますか
向こうが言ってきたの
またなんか調子悪かったりした時に来てみたらどうですかねって言われて、
まあね、
うん、あ、じゃあ一度キャンセルしますって言って、うん、結局病院には行かなかった、
うん、
でもそしたら、
はい、
まあ、更年期が終わったのかもしれませんけど、うん、急に元気になり始めました。
終わったの？えらいなんか短いスパンじゃない、うん、元気になり始めちゃった。
そう、いや、うん、ずっともう1年2年ずっとだるかったんです、
う
ん、
そうね、
眠いし、う だったんですけど、で命の母飲むといいよって言われて、はい、そうなんだと思って飲んでみたり、気休めか効いてるような効いてないような効いてる気がしてたりしてたんですけど、はい、なんかその血圧測定器で毎日120切ってて、なんだ正常じゃんって思い出した頃から全然元気で、なんか朝の目覚めも良くなって、
うんうん、気のせい。ああ私大丈夫なんだと思った瞬間に元気になっちゃったのかな。
そういうことかもしれない。病は気から。
今はどうなの。
全然元気です、
うんうん、
はい、
よかったよかった。
まあそんなこんなで、うん、なんか今年1年はね、はい、なんかカレ
ー、カレーね、
そう、うん、なんかこう悪い意味でね年取ったなとかじゃなくて、うんうん、まあ、マイナス思考じゃなくて、うん、当たり前のこととして、うん、ああもうほんと年齢的にそれは疲れるんだな、うん、はい、前のようにはいかないんだな、うん、みたいなことを散々から自覚した1年でした、
はい、
だからどうしようかなって、うん、あのサプリメントに頼るのも一つかなと、まあ、命の母は、うん、更年期の年じゃないからもうやめてもいいのかなとは思うんだけれど、うんうん、だったらなんかいいサプリメント、
はい、
こう補給したらどうかなとか、うん、とにかくその今年2021年はカレーを自覚した1年だったので、うん、なんかこういいキープを目指す来年の目標にしたいから、
そうね、うんうん、まあ、体が資本なので
若返るはないと思うんだよね、
うんうん、
だけどもう若ぶるつもりもないし年相応でいいんですけれど、うん、その年齢に負けない、うん、そのはつらつさっていうのをどうキープするかというのを来年のテーマにしてみようかな、はい、
そうですね、うんうん、まあ、私もねいろいろ飲んでますよ。
飲んでます。
毎日飲んでますよ、
うんうんうん、
やっぱりこうお腹の調子がねもともと小さい時は悪いんで、うん、成長剤みたいな、
うんうんうん、
負け剤みたいな、うん、とかこう元気になっちゃうキューピーなんとかみたいな、
キューピーコアゴールドみたいな、
そうそうそう、毎日飲んでますよ、
うんうんうん、
でたまに飲み忘れるんですよ、
うんうん、
そうすると眠い。
ああキューピーコアゴールド、うん、
で携帯のやつ、携帯できるキューピーゴーキューコアゴールドのケースがあるんで、その中から一粒飲んでみると、
うんうん、
急に目覚めるんだよね。やっぱり、ね、効いてんだよね。
へえ、うん、じゃあ私もキューピーやってみようかな、うん、マヨネーズじゃない方ね。
うん、
うんうんうん、
やっぱね効くみたいね。
そうでしょうね、
うん、若い時飲んだ時にはね何も思わなかったんだけど。
あ、そうですか、
うん、
私もなんか感覚が慣れちゃって効かなくなってるのかもしれないけど、うん、若い時はなんかリゲインとか、
はいはい、
飲んでシャキッとしてます
。あ、効く？
なんかあの当時そんなのおじさんの飲むものでしょって言われながら、うん、若い美空でなんかリゲイン飲んでましたよ、仕事の前に。
かっこいいな。
うん、でも目冴える、
目冴えるね
って思ってましたけど、うん、今そういうね、うん、いろんな種類のがありますけど、
はい、
だから飲んだからってどうっていうのか分かんなくなりましたけど、うん、でも昔毎日のようにコーヒーを飲んでたのに、うんうんうん、もうここ数年コーヒーあまり飲んでないんですよ、
うんうん、そうだね、
だからこうすごい眠い時にコーヒー飲むとカフェインが入ってて、うん、
はい、
目シャキッてするんじゃないかなっていうのを自分は信じて、うん、
信じて
さっきもちょっと飲んだじゃん、
飲んだ、
聞いてきてる、
聞いてきてる、
目冴えて
俺カフェインが分かんないんだよね、聞いてるか聞いてないか。
だからそういうことをですね、
うん、
こう2022年はいろんなことに敏感になって、
はい、
これは効く、これはそうでもなかったっていう、こうね、
うん、
選別をして、
はい、
私のその寿命までの期間、
はい、
どうこうアクティブにね、
はい、
過ごすかっていう、
うん、
こう道を開く、
はい、
そういう年にしていこう。
そうね、体が資本なので、
うん、
まあ、ボーカリストとしてね、
はい、
やっぱりね、まあ、正面立って頑張ってこう皆さんに、ね、笑顔をね、
うん、
伝えていくんで、
うん、
元気でやってもらわなくちゃね、
うん、
困るわけね。
あ と姿勢ね、うん、姿勢を良くしないとダメだな。
そんなに姿勢悪い？
いやいや悪いって言われたことは一度もないんですけれど、うんうんね、やっぱりほらあの年齢に姿勢が負けてくるじゃない、
うん、まあね、
だんだんこう丸くなってきちゃうっていうか、うん、やっぱこう人前に出て歌う以上、うん、いつまでもピンシャキの姿勢を保てるようにしておきたいなっていうのは、うんうん、
はい、
だからもう本当週末ウォーキングは欠かしてませんし、ねえ、ブルブルマシンも毎日やってますし、うん、一向にあのダイエットにはなってないんですけれど、はい、まあ老いぼれもしない
老いぼれもしないね
極端にね、
まあ、本当はね睡眠がいいんでしょうけれど、
ね、睡眠が ね、まあ、ちょっとね、
うん、できないんでね、
うんうん、近場にいいところがないんだよなっていう ね、うん、のもあってなかなか行けてないですけれど、まあまあまあそういう体力づくり、
はい、
まあ、今年は本当しみじみと年齢、
年齢、
あもう若くないなって、うん、こう体が感じてしまったんで、
はい、
ここをこう打開する策を、うん、
策を、
うん、あの皆さんにこうこれ良かったというのを見つけましたら、はい、報告していきたいと思います。
そうですね、うん、
来年のレインボーマジックのテーマは健康寿命。
健康寿命。まあ真面目な話ね、冗談でね、本当に元気があれば何でもできる。
うんうんうん、そういうことよ。
そう、まあまあ騙し騙し。
今どう何がどうどこがどう痛くて、うん、どう騙してるかとか。健康寿命。
健康寿命ね。
もう、うん、あの昨日今日聞いてくださったリスナーさんは知りませんけれど。うん、もう長年聞いていらっしゃる方はそれなりに一緒にこう年齢重ねてきてますでしょ、はい、
うん、
だからもう番組のテーマもね、はい、もう若い作りしてもしょうがないんで、はい、健康寿命、
健康寿命ね、うん、いい健康法なんかねありましたらね番組にお便りなんか欲しいですね。
そうですね、うん、皆さんのお知恵をいただきたいと思ってます。まあ、番組のお便り、はい、手先もコールしておきましょう。いねこ.rainbow@gmail.com、 いねこは小文字です。 ineko.rainbow はレインボーのスペル、
はい、
@gmail.com、 レインボーマジック係までどしどしお便りをお寄せください。
はい、
まあ、いろんなニュースがあったと思います、
うん、
印象に残っていることはさっき私愛子様の話はしちゃったんですけど、
はい、
他にもまあいろいろありました、
うん、
パーッと思い出せることというと、
はい、
大谷翔平さんの大活躍。
大活躍
かっこいいよね。
いや俺男だったらさなりたいわ。
ちょっと待ってください。
あ、男だったって男だ。
俺男だったって
。男の俺でもなりたいよ。が正解ですね。
そういうことですね。
うん、
あ、私改めて監督が性別をなんか詐称していたのかと思う。
まあ、顔がね、
はい、
かっこいいし体つきもね、うん、しっかりして、まあ、やってることがとにかくすごいじゃないですか。もう世界的に、ね、
本当に
活躍してね、
イケメンっていうかね、いい顔してますし、スタイルもいいし、そして才能もあると。
もう周りに対してのね気配りも素晴らしい
ということで、ね、はい、礼儀正しくてね、
だから国民栄誉賞を辞退したんですって、
うん、まあいらんよね。
うん、まだ早いっていうね、うん、
まあ、まだ早いは言い訳に使えますけど、
うん、
なんだろう、いらんよねそんなの。その政治絡みのなんかに使われたくないかななんて思っちゃったりしますけれど、うん、
はい、
久々にこう日本人が日本人としてこう誇りに思える話題だったかなみたいな。
まあ女性は結構ね、
うん、
女性の世界では結構世界的にとかさ、オリンピックで金メダル取ってとかね、いいんだけど、男性であそこまで、あのまあイチローさんもいましたけれども、
イチロー
さんもう群を抜くね、あの活躍で、
うん
うん、 すごかったです、まあ、満場一致で MVP
そう、ね、
でしたね、
うん、毎朝ねホームラン打ったかなって
そうそうそう
楽しみにしてらっしゃる方も多かったと思うんですけれど、
はい、
そして藤井聡太
あ藤井さんね、うん、
すごいよね
どこまで行っちゃうんだろう
私言いましたっけ高校の時将棋クラブだった
でしたっけね
必修クラブ、
うん、はいありましたねここにね
お運動部系は部活やってないとダメだったので、うん、部活やってなかった私は、うん、なんかこう運動系がね必修選べなくて、うんうん、それで将棋クラブだった
将棋打てるんですか
打てますよ
あ、本当知ってる動き方、はい、
本将棋できます
よ、すごいじゃないですか、
うんうん、勝てるかどうかは別ですけどやだから やり方は知ってるし、まあ、ちょっとかじったことがあるというそういう意味ではその棋士の方、うん、皆さんそうですけど、うん、なんて先までを、うん、こう読んで打ってるのか、はいっていうのが、はいはい、私目先のことしか分かりません
だってあのねプロの世界はね、はい、全部差し終わった後にもう一回最初から同じことさせるんだもん記憶してんだもん
そうよね
すごいそれってすごいことだよ、
うん、それってすごいことだよね、うん、毎回違うことや違う相手と対戦して、うん、同じことじゃないはずなのにね、毎回同じ歌を歌ってても覚えらんなかった
からまあそれはもうね老化現象ですね記憶ができなくなってきたね、
うん、だからどんなに頑張っても3手先ぐらいまでしか読めないので、うんうん、やっぱすごいプロ棋士ってすごいなって、
ね
うん
まあ、若い時からね、うん、こうなこうクリアしていってね、
うん、
年取ってからダメなんだよ年齢制限あるからね
うんうん、うんまあ、それにしても藤井さんも礼儀正しくて、うん
はい、
今時の若者風ではない古風な感じで、ね
ね
うんはい、なんか人間性が立派な方がこう、うん、スポーツの世界将棋の世界で極めていくんだなっていうのを見ていて清々しい気持ちになりましたよ他には
これぞという人でしょ他には誰かいましたっけね
あとですね、
はい、
ノーベル賞を受賞した
あ
真鍋淑郎さん
はい淑郎あれね淑郎ってね他の読み方俺読み間違えてんのかなって思うぐらい、うん、淑郎さんね
受賞した、うんまあ、受賞するかするか誰が受賞するかで真鍋さんが受賞しましたのその日と翌日と、
はい
まあ、真鍋さんが真鍋氏が、
うん、
と言われるたんびにドキドキしてました
いろんな理由で
私の旧姓が真鍋ですのでなんか、はい、自分を真鍋さんってあんまりね
巷
で聞かないじゃないですか、うんうんだからなんかへってへって思うけど私のことじゃないみたいなね、うんうん、まあ遠い親戚かな、
まあ、まあ名字なんでねつながってるかもしれませんね
同じね、うん、あの四国の方の出身、はいはいはいはい、愛媛でしたっけ、うん、うちの先、ね、ご先祖様も愛媛なんで、うん、もしかしたらつながりがあるかもしれないなと思って、
はい、
まあ気象のね研究をなさってて、うん、物理学賞を受賞されたわけですけれども、はいうん、そういう意味では今年は、まあ、地震とか大雨とか天災もね、
そう
ですね、多々ありましたね。
ありましたね、
うん、でここ最近もちょっと揺れてますね、
う
ん、
もうどこだっけもう避難されてると
かトカラ列島です ね, ああですね、はい、
ちょっと心配ですけれどもね、
うん、心配ですね、うん、なんかこう冬にこう多くないですかなんとなくなんとなくですけどね
冬のね天気のいい日だよ、
うん、なんかちょっと今日あったかいんじゃないみたいな時ですよね、うん、
そうですね、
うんまあ、そういう意味では、ね、なんかあのついこの間終わりました、
はい、
日本沈没という、
はい、
日本沈没、
はい、
というドラマ、
うん
まあ、そもそもが小松左京さん原作のね、うんうん、物語ですけれど、はいまあ、小松左京さんが書かれた時っていうのはまだ太平洋プレートとかその辺のことが今ほど分かっていなかった時期に書かれた SF だと思うんですけれど、うんはい、今 改めてこう映像化されるとなんかこう不吉な話で嫌ですねあれね。
ねえ、なんかまあ震災をね、はい、何回か経験した日本人にとってね、うん、ちょっと不吉だよね。
不吉よね、うん、タイトルも嫌だよねなんかね。
ねえ。
うんなんかプレートが沈むとかならいいけれど、なんか日本沈没っていうと、まあ、ちょっとドラマの方も見させてもらいましたけど、やっぱ国土がなくなるということは、
はい、
本当に大変なことなんだなと、
うん、
まあ、まあそこまではないんじゃなかろうかと思いますけれども、まあ、ジオパークなんか見てて、はい、日本列島の成り立ちなんかを、うん、こう見ますと、まああるちゃあるかな、ね、
まあうん、まあ、すごいね、もう何千年かけて。
でもなんか沈没よりもどっちかっていうと日本隆起の方がありえるかな、
隆起の方がありえるの
と思ってみたり、
うん、
なんで隆起して日本列島ができてきたわけですから、はいはいはい、地殻変動で、うん、そうすると日本沈没というよりは日本隆起っていうのもそういうのもちょっと考えてみてはと、うん、ただちょっとあのドラマ見てあのただで見てる人間が言うことではないですけど、
はい、
日本のドラマ制作も、まあ、質が落ちたなぁレベルが落ちたかなぁなんて思います。
脚本頼りでしょうかね、
脚本がダメなのかな、
脚本がダメなのか、
うん、俳優さんたちは頑張ってましたと思う、
ね、
うん、いいお芝居されてたと思うんですけど、
は
い、なんかこう同じことを描くのにもうちょっとなんかこうハリウッドまではいかないけれども、うん、なんかどこにも泣けるシーンもなかったかなみたいな、
なかったね、
うん、感じでなんかちょっと残念感が漂ってましたけど、
はい、
なんかこう見応えのあるドラマとかさ、
うん、
まあ、映画ももちろんですけど、はい、まあ、映画はね足を運んで映画のチケット買って見なきゃいけないですけど、はい、まあ、テレビっていうのはお茶の間でね、うん、ただでいつでも見れるわけですけど、はい、見応えのあるドラマ最近ありました？
いや、ないですよ。
ないですか？
あの家政婦の渚さん以来ない
です。私も家政婦の渚さん好きだったわ。
うん、あれ良かったよね。
私あれも好きだったよ、天国と地獄。
ああ、あったね、
綾瀬はるかさんと、
うん、あれも良かったね、
はい、
うん、なんかその辺大体同じ時期でしょうかね、
うんうんうんうん、
それから終わってからねあんまりこうものがなくて、うん、どうしようもないから見てる感じはありますよ、うん、
そうですね。あとリコカツ好きでしたよ。
あ、リコカツありましたね。まるまる。
人三まる。
人三まる。自衛隊好きですね。
自衛隊関係面白くて好きですけど、うんうん、なんかこう毎週楽しみにこうできるドラマとかを制作できると制作人としてはもう作り手冥利に尽きると思うんですけど、
はい、
視聴者としても毎週の楽しみがあってさ、もう最終回を迎える頃にはさ、うん、なんかこう寂しい、
うんうん、
もう終わっちゃうの、はい、来週からどうしようみたいな風な、そこまで楽しめるドラマが最近少ないなと思って。
少ないね。
まあ、そうは言っても、うん、私、うん、毎週、うん、鬼滅の刃を楽しみに見てますよ。もう煉獄さん煉獄さんと言いながら
うん、うん、
もう今天元様になってますけれど、遊郭編もなかなか面白いですよ、
はい、
うんうん、もう本当アニメ、私結構アニメ好きなんですけども。
あ、そうなんですか。
結構深夜帯にやってるアニメ、うん、最近はちょっと見てないですけど、何年か前まで見てたんですよ、バイオレットガーデン。
バイオレットガーデン、何系のやつですか？
検索してください。
はい、わかりました。
あれなんか結構泣いて見てましたよ、うんうん、であんまりこうね、そんなにこうハマるものもないんですけど、鬼滅の刃はなんかみんなが言うからさ、うん、そんなにと思って、ね、ちょっとこう車に構えてみたんですけど、うん、すっかりハマってしまってまあ去年ですね、去年の今頃煉獄さんとかって言ってハ ハマっていて、うん、で今年1年その再放送やったりとか、うん、映画がテレビでもう一回放送されたりとかしてて、で今新しい遊郭編というのが始まってるわけですけど、うん、なんか2021年ずっと鬼滅の刃の熱が冷めずにいますね。くら寿司行っても、うん、あれが出てこないかな。
ごまい食べるとね、
そう、ごまいお皿入れるとガチャガチャができるやつ、うん、出てこないかなと思って、うん、楽しみにしたりとかします。
うん、うん、まあ、ほんわかした楽しみね、あるといいですね。
うん、なんかこうね、来年どんな年になるかな。だんだん良くなると思うんだけどね。
うん、そうだね。なんかこう楽しみというかね、目標というか、うんうん、まあね、そういうのを目指してこうやっていきたいもんですね。
そうですね。うん、まあ今月は年末月間ということで、はい、うん、来週の番組をもちまして。監督とご一緒するレインボーマジックは今年で最後、
はい、
取り納めになります。
なりますね。
その次の週は私が一人でやる手で、手で
忙しそうだけどね、
考えてるんだけど、うん、もう話すことなかったらどうしようかなと思って、うん、いろいろ監督のこの1年間を振り返って監督への愚痴、
うん、
ない
よね、
なかなか思い出せないで今いるので。
だって俺完璧だもん。完璧だもん、今年いい感じだったと思うよ。最高だとは言わないけれど、
俺いい感じ
だ、俺いい感じでこうね、仕事なりね、練習場所なりね、いい感じでね、ライブも撮ってきて、まあ中止になったりもしましたけれども、割とね順調に進んだの。
そうなんだよ、毎年年末になると、うん、その監督の悪口コーナーとか言っちゃって、うんうん、今年こんなことがあったんですよ、皆さん聞いてくださいよっていう、日頃こう稲子と一緒にいる監督がどんなかっていう、うん、まあ、愚痴を言うね、うん、コーナーとかやってたんですけど、今年なんかワンマントークでこれ言ってやろうみたいなのがなんか今のところ思いついてない
でしょ、
なんか記憶が薄れてきちゃってる。
そんな覚えといてくれよ、まあせいぜいね、奈々ちゃんに指摘された貧乏ゆすりぐらい。
奈々、うん、ちゃんが貧乏ゆすりはやめてくださいって、う
ん、いや、ふたしてないよ。
奈々ちゃんといえば、うん、まあ、番組リスナーさん、奈々ちゃんって誰って今思ったかもしれませんけど、うん、季節ごとに1回番組に遊びに来てくれるアシスタント奈々ちゃんです、はい、でちょっと今年はねコロナの影響で、うん、来てもらってないんですけれど、はい、でも今週、うん、実は奈々ちゃんと会います、は
い、おー、よろしく言っといてね。貧乏ゆすりはしてませんって。
日頃貧乏ゆすりはしてません。楽しみです。なんか久しぶりで、ね、よくよく考えてみたら、うん、去年の芝公園のクリスマスライブに来てくれて、はいはい、うん、それ以来かな、もしかして。それ以降会ってないかったと思うんですよ。うんうんうん、だからおよそ1年ぶりぐらいになっちゃう、うん、ね、うん。まあしょっちゅう LINE はしてるんだけれど、はい、実際会うのがね。うん、だから。そこでネタをいっぱい仕込んできてワンマントークに持って
きた、ね、それ監督の悪口ってこと。奈々ちゃんから監督の悪口をこう仕込んでもらう感じですかね。
今までこう1年通して番組の中で、んあんなことも言ってたよ稲ちゃんみたいに、奈々ちゃんの記憶力いいから、
なんか包丁投げそうになったとかなんとかいろいろ聞いたりするのあった、何となくふっとこう映像でありますけれど、
お台所仕事してる時に包丁投げそうになった
って、うん、
なんかそういうワンマントークで私がもう何喋っていいのか言葉につまらないように、うん、ネタ提供をね、はいはい、今週中にしてもらおうかなと思っています、はい、そしてまあそれが27日の配信予定なんですけれども、うん、その一週手前の来週は監督との最後の、はい、まあ、ラジオということになりますね。そうですね、うん、で今週2021年を振り返ってますので、はい、来週は来年の抱負などを語りながら、うん、
はい、
うん、 まあ、総括していこうかななんて思っていますけれど、
はい
はい、というわけで今週もそろそろお別れです、
はい、
クリスマスの曲1曲しか書けなかったね。
そうだね。
じゃあ来週クリスマスまとめよう、
はい、
ではまた来週お耳にかかりましょう。お相手は私イネコと
私キンケンジ。
それではまた来週。
さよなら、さよなら、さよなら。